トロの第一の手紙の5章の1節から11節を読みましたけれども、特に今日は5章の8節以降、そしてその中でも特に10節の御言葉を特に心に留めて恵みに預かりたいと願っております。10節にはこうあります。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。まあ、このペトロの第一の手紙をずっと読んでまいりました、学んでまいりましたが、繰り返し出てくる言葉は苦しみ、悩みという言葉でありました。それと同時に、出てきている言葉は喜びという言葉であります。まあ、そういう意味でキリストと共に歩みの現在ですね、今日、それは苦しみや悩みもあるけれども同時に喜びである、こういう歩みであることが本当に改めてこの手紙を見ると知られると思います。丁寧に学ばなくてもですね、いろいろなことはあるけれどもその中で喜び、じゃあ何を喜ぶのかということでありますけれども、それはキリストを喜ぶ、また神を喜ぶ、まあ、こういう言葉で繰り返し出てまいります。そういう意味で本当に今という時がただの苦しみで終わらないように、ただの悩みで終わらないように、それが本当に神様にあって、確かに試練ではあるけれども喜びであるように、このことが教えられています。5章の8節で身を慎んで目を覚ましていなさいとありますけれども、この身を慎んで目を覚ましていなさいとあるのもそうですね、喜びあればこそです。キリストを知る喜びあればこそ、それをよく守るように、そこから迷い出ないように、そこにとどまるように目を覚ましていなさいです。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。悪魔がどういうふうに探し回っているのか、私たちは自分でそれをこう確認することはできませんね。そういう力はありません。そういう力があるかのように、もし教会が語り始めたなら文を超えています。そういうことを教えが教会からなされることもありますが、それは聖書が語っているところを超えたそのような言葉になります。悪魔がどのように働いているか、聖書が語る限りにおいてそこでとどまれば十分です。悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。これが分かったらそれで十分です。実際聖書の中にですね、悪魔が獅子のように探し回って食い尽くした、これが悪魔によって食い尽くされた姿だ、そういうふうに聖書が指し示すものはありません。でも私たちは改めてここからですね、いくつかのことは思い浮かべることができます。ペトロが3回イエス様を否定したときに、イエス様は悪魔が神に願ってあなた方をふるいにかけるように求めた、こういうふうに、そしてそれは聞き入れられた、でもあなた方の信仰がなくならないように私が祈ったとこうおっしゃったんですね。だからあなたが立ち直すとならば兄弟たちを励ますように、 殿に勧めをいたしました。まあ、そういう意味で悪魔がどのようにですね、願ってどのようにしてペトロを陥れたのか、これは私たちが分かります。でも実際その通り、ペトロは3度イエス様を否定します。実際3度イエス様のことを知らないと言ったときに、ペトロは身を慎んで目を覚ましていなさいというよりは緊張はしていましたけれども、信仰から言うならば目を覚ましてはいませんでした。見えなくなっていたんですね。自分がどんなに弱いものであるか、イエス様を離れてあなた方は何もできないとイエス様から言われていたのに、何かイエス様を離れてできるかものであるかのように思うところが彼の心の中で彼を動かしていました。まあ、そういう意味で試練を通して捨てるべきものはどんどん捨てられていく、そして本当に残るべきものは残っていく、こういう歩みの中に置かれるということは、これはイエス様に守られてこそですね。神様に守られてこそです。神様に守られなかったならば、イエス様を三度ペトロは知らないと言った後、そのことを本当に心から悔いて泣くことはできませんでした。その涙を流した時に、ペトロは目を覚ましたと言ってもいいですね。そのようにイエス様に向かって、また神様に向かって目を覚ましたものを悪魔はどうすることもできません。イエス様において神様により頼むものを悪魔はどうすることもできません。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あくまで神様により頼みなさい。あくまでキリストにより頼みなさい。これが抵抗です。吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。そういう意味で油断してはならない中で、あなた方は今生かされているんだということをわきまえたらそれで十分です。実際このペトロの手紙が書き送られている教会は、具体的に様々な困難を味わっている教会であることがわかります。それはもう一度繰り返しませんけれども、本当にいろいろな試練の中で本当に悩んでいる、苦しんでいる、こういう教会です。教会を目当てにその苦しみが襲っていることもあるでしょうし、その中にある一人一人がそれぞれ置かれた持ち場、立場に応じてそのような苦しみ、悩みの中で信仰を試されている、こういう教会ですね。だけどもそういう中で改めて最後の進めの部分にこれは差し掛かっていますけれども、身を慎んで目を覚ましていなさい、そして信仰にしっかり踏みとどまって、あくまでキリストにより頼んで、あくまでキリストにより頼んで、キリストにより頼む道筋があります。キリストにより頼む道筋、それは本当に全ての道でキリストを本当に見出すようにということです。全ての道でキリストを見出すように、言葉は人となって私たちの間に宿られたんですから、本当に血を切れば血を流し、また私たちと同じように苦しみ悩みも味わうことのできるお方としておいでになったんですから、このお方が 本当に私たちの歩む道筋の中で言葉は人となって私たちの間に宿られた。そのお方の言葉として、そのお方において成就された言葉として、御言葉を本当に改めて受け直すようにということです。このお方の光の中でもう一度聖書の言葉を、自分と共におられるイエス・キリストの言葉として受け直すようにということです。必ずキリストが伴ってくださいます。そういうふうに信仰にしっかりと踏みとどまっています。この聖書は確かに膨大な書物でありますけれども、言葉は人となって私たちの間に宿られる、このお方においてしかりとなった言葉ですから、必ず私たちがこの聖書の言葉を通してキリストを尋ね求めるとき、キリストがそばにいてくださること、キリストイエスにおいて神様が共にいてくださること、このことが本当にわかるように、今日という日にわかるように、必ず助けがあります。そのようにということ、信仰にしっかりと踏みとどまって、実際このペトロの手紙を受け取った人々に書き出したこの手紙の最初の冒頭の部分見ますと、一章のところにはこうあります。一章の六節、今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、まあ、彼らは実際いろいろな試練に悩んでいます。だけどもあなた方は心から喜んでいるのですと六節にあります。あなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。キリストを見たことがないのに愛しているから喜びに満ち溢れているというわけです。また今見なくても信じているから喜びに満ち溢れているというわけです。じゃあ一体なぜそのように見たこともないのに、また見てもいないのに愛したり信じたりするのか。信仰は聞くことによりキリストの言葉からですね。本当にキリストがそばにいて、そしてこの言葉が私にキリストを通して与えられた言葉と受け止めればこそです。慌てていろいろなことを欲張って自分のものとすることもできません。でもそのようにしてキリストが共にいてくださることを知ればこそ喜びに満ち溢れているというわけです。そしてそのような喜びがあるからこそ、その喜びがこう試されるわけですね。試されるものもなしに、ただ苦しいだけ、悩ましいだけ、その解決を求めるだけ、こういう信仰生活ではありません。苦しみがある、悩みがある。だけども、キリストと共にあって、その苦しみの中にある、悩みの中にある、いろいろな事柄に対処している。これが試練です。じゃあ、一体、そのようにキリストが共にいてくださる。キリストが一緒に、私と共に、そのことを担ってくださる、対処してくださる。そして、キリストイエスにおいて神様が、このことにおいて全てをご支配なさって導いてくださる。 なぜこのように受け止めることができるのか。信じればこそであります。信仰は聞くことによりキリストの言葉によるのだとあるという。キリストの言葉がその人のうちにあり、そしてその人がキリストの中に、その言葉の中に留まっているならば、その中で主がことをなしてくださいます。まあ、そういう意味で少し変な言い方になりますが、試されることが幸いなことであります。現在がただ苦しんでいるのでも悩んでいるのでもなくて、本当にキリストを信ずる信仰が試されるものであるならば幸いです。その信仰が試される中で喜びがあります。このペトロの手紙を受け取った人々の中にあるのと同じ喜びです。今しばらくの間はいろいろな試練に悩まねばならないかもしれない。この試練と思ったらあの試練。でも、あの苦しみと思ったらこの苦しみだけれども、すべてが試練だという。キリストと共に受け止めるものにすべてのことがなっているということ。そしてすべてのことがキリストと共に受け入れるものになっているならば、それは決して重荷とはならない。キリストと共に受け入れるものとなっているならば、その中でますますキリストを知るということ。だから喜びに満ち溢れているとあります。実際、人間に罪が入った時から、私たちにとって一番実体があるのは自分自身になってしまいましたから。神様というお方は、本当に罪が入った時から、人にとっては見失われてしまいました。自分の確かさによって立とうとするように人間がなってしまっているんですね。だけども、改めてキリストが来られて、そしてキリストが私たちと共におられるから、いろいろなことがあるけれども、いろいろなことの中で人々が神様からどっかへこう連れ去られてしまうんではなくて、キリストが共におられるから、いろいろなことがあるけれども、いろいろな事柄を通して、ますます神様を認めるように、ますます神様により頼むように。これがキリストの救いです。今しばらくの間は試練の中でその救いを私たちは味わいます。悪魔はあらゆる事柄を通してキリストから神様からその人を引き離すように、食いつくとはそういうこと、引き離すようにことを運ぼうとするというわけです。でもキリストは勝利されたお方ですから、私たちがキリストに目を注ぐならば、いろいろなことはあるけれども、その中でキリストの言葉、キリストが成し遂げてくださったことに私たちの心の目がしっかりと注がれているならば、決して迷わない。むしろますますキリストを知り、神様を知るように導かれるということ。これが悪魔に抵抗しなさいですね。だから信仰生活歩むときに私たちはですね、余計なものでこの信仰の歩みがすぐ満たされていきます。今朝の朝の礼拝で見ましたように、恐れが入り込んできたり、思い患いが入り込んできたり、また妬みや争い、まあ、ありとあらゆるそのようななくても良いもので満たされていきます。これはもう避けられない。だけどもそのままにしているということが、身を慎まず目を覚ましていないということ、そのままになっていてはいけない。そういう中で改めて神様から離れてしまうのではなくて、その事柄を通して神様に近づくように、 キリストに導いていただくように。恐れではなく平安、思い煩いではなく本当に希望を持って歩むことができるように。そのようにしていろいろ試されながら神様の前から失われずに、むしろ神様のもとにますます結びつけられながら、喜びながら歩んでいる兄弟姉妹たちの歩みがあちらこちらにあるぞと言っているわけです。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。この十節がとても重要ですね。あらゆる恵みの源である神。神様は実現できるということです。実現できる。あらゆる恵みの源であるか。いろいろなことがある。そのすべてに神様は恵みを持って助けを与え、救いを与えることができる神様だということ。あらゆる事柄の中で喜びが失われる、平安が失われる、望みが見えなくなりそうになる。でもあらゆる事柄の中で神様は恵みを与えて喜ぶことができるように、また平安の中で静まることができるように、そして望みを持って今日あることができるようにすることができる神様だというわけです。それもただ私たちを昨日と同じありさまの中で、ただ神様から何かが与えられたというのではなくて、私たちを本当に力をつけて、私たちを強めて、私たちを完全なものとして、私たちを本当に日々新たにするようにしてことをなさるというわけです。言葉を変えて言えばですね、誰にも取り去らないようにその人のものとして与えるということです。強められるのは他の人ではありません、私たちです。力づけられるのは他の人ではありません、私たちです。完全なものとされていくのは他の人ではない、私たちです。それは誰も取り去ることができない。本当に自分のものとしてそれを持つようにして主がことをなしてくださるというわけです。そして揺らぐことがないようにしてくださいます。恵みの神とありますけれども、恵みを受けるにふさわしいことはこれは一つだけです。恵みというのはただただ受けるもの、ただただ受けるもの、それが恵みですね。私たちが何か代価を差し出して受けるとすれば、それは恵みではありません。恵みというのはただただ受けるものです。そして与えてくださるがままに受けるものです。それが恵み。そういう意味で主が与えてくださるがままに受けるものです。それを私たちが恵みと認めるか認めないか、これさえも超えてただただ与えてくださるままに受けるものです。恵みの極みは、その中心はイエス・キリストの十字架です。そして復活されたイエス・キリストです。このお方が中心です。だけどもそれに添えてキリストが与えてくださる、キリストイエスにおいて神が与えてくださるものを与えてくださるままに受けることです。 苦しい時の神頼みという言葉がありますけれども、これは恵みを受ける者の姿ではないですね。自分が欲しい助けだけがあります。それ以外のものは受けません。これは恵みを受けるということではあります。確かに欲しい助けがある、本当に救われたい事柄がある。でもそれはそれとして、本当に神様に身を委ねるようにして受けるのが恵みです。その助けも、またその救いも、私が本当に求めている助けも救いも添えて与えられるでしょうし、あるいはそれはどうでもよいことになるかもしれません。それは脇へ置いて、とにかく恵みを受ける、こういう姿で神様にその身を委ねて求めていくのが恵みであります。そしてそのようなものに対して神様はあらゆる恵みですから、あらゆる恵み、そしてその恵みを与えて、しばらくの間は苦しむかもしれないけれども、あなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。このような神様の御前に今日またこうして静まって共に礼拝を捧げました。この礼拝にふさわしく、またここから歩み出してまいりましょう。お祈りいたします。2人、3人の者が集まるところには私もいると仰せられたイエス・キリストよ、私たちはかつての弟子たちのようにこの手で触れることもならず、この耳でその声を聞くこともなりませんが、その人たちを通して伝えられたあなたのお言葉、その人たちを通して明かしされたあなたの御業、それにおいて今私たちにとっては十分なものであることを感謝申し上げます。どうぞ主よ、あなたが約束された通り、私たちがどこに行こうと、世の終わりまであなたが共におられ、また私たちがどのようなことで悩み苦しもうとも、あなたは私たちの弱さに同情できるお方であり、最も深いところから私たちを慰め助けることのできるお方であり、ふさわしく恵みを注いでくださるお方であることを感謝申し上げます。受けた恵みをないがしろにすることなく、それを土に埋めたようにして勝手に、信仰がどこにあるのか、あなたを知る知識がどこにあるのかわからないように悩んだり、また恐れたり思い煩ったりせずに、あなたと共に歩むことを日々学ばせてください。そして明日のことを誇らず、明日のことを思い煩わず、明日に望みがあるかのように迷わず、今日と言われている日に精霊の力によって希望に満ち溢れ、またあなたの導きに預かって喜びと平安の中で静まり、落ち着いて今日のロークの一つ一つに取り組むものとさせてください。あなたの命に満たされた一日一日を重ねることができるようにさせてください。そしてどうか主よ、私たちを本当にあなたの証人として用いてくださって、願わくば この命に多くの人々が気づき、また預かることができるように導きをお与えください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の320番です。 捧げいたしましょう。お祈りを捧げます。生ける御神よ、朝には現れて夕には消えていく梅雨のような私たちの命ですね。まことに私たちの命の源である主よ、あなたを知ることができてありがとうございます。本当にからし種のような信仰でありますね。それでも今日あなたを知って命を受け、一人ではなくあなたと共に生きるに十分な恵みのうちに置かれていることを感謝いたします。あなたが与えてくださったすべてのものを感謝いたします。必要を豊かに満たし、またそれを超えて望みのうちにこのように生かされている幸いを感謝いたします。恵みから恵みへ、信仰から信仰へと、どうか共に進ませてください。感謝と献身の志を添えて御前にお捧げいたします。どうか憐れんでお受け入れくださり、あなたのご栄光にふさわしく全てが用いられてまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では、お立ちいただきまして、賛美歌543番をもって主を賛美した後、祝祷、黙祷をもって本日の礼拝を終わりましょう。